はい、こんばんは、ポポンプグニャンラジオですということで、まあやっぱり気になるのが都議選ということで、まあ今日なんかは共同通信とか、あと産経もですかね、だいたい共同通信の世論調査を、まあテレ朝とかですね、まあ他の各紙も、引用してたりするんですよね。JNN もそうですかね。うん、でも産経はフジテレビと共同でやったような、感じがすると。まあこれは、確実ではないんですけども、まあでも両者に、共通するのはやっぱり都民ファーストと自民党が競ると、産経新聞はですね、都民ファーストが第一党を、伺う勢いということでね、これ都民ファーストと自民党が競るって言ってもですね、でもギリギリなんかなったら、いや、そうじゃないと。今回はその、公明党がですね、自民党と連立解消しましたから、その公明党と、都民ファーストの支持率を足すとですね、まあ、4割ぐらい、40% ぐらいになると38から39ぐらいですかね。で、自民党が、25%。で、まあ、セルっても、都民ファーストが 26%、自民が 25% っていうのが共同通信。そこに公明党が、12、3% ですかね。うん、っていうことは、やっぱりその、自民党が2人、立ててる2人区、まあ、1人区もそうですけども、1人区では、競り負ける。まあ、2人区、でもですね、都民ファーストと公明の票が合わさって自民党が、弾き飛ばされる可能性が高いのではないかと、複数区ね、世田谷で8人とかね、大田区とかも8人ですかね、まあそういうとこだって自民党が3人ぐらい立ててたりすると、3人も無理ちゃうかという感じすら、してきたなと、となると、まあこれ産経も第一党伺うっていう都民がね、都民ファーストがって書いてるんですけども、まあ自民党は第一党はもう絶望的かなという感じがするなと思いますね。んでまあ、昨日の読売新聞にもですね、40議席なんとか取れればと、自民党の都連の幹部が言ってるっていうのが載ってたんですよね。まあそれ気になって、ね、今日読売見てですね、キャプチャーのアップしましたけども、いや、それぐらいもう、読売ですら悲壮感が漂っていると。書くぐらい、やっぱりこの世論調査の結果を見てね、まあ、独自の情勢調査でもそういう結果が出てるんだろうなと、いや、思うと。だから本当40前半ぐらいちゃうかなと、よう取れて。で、悪かったら40割れ、みたいなね。ことも十分あり得るのではないのかなっていうのがこの調査だと。で、しかもこれね、興味深いのが、これもその共同通信、産経フジテレビと共通してるのはですね、やっぱまだ投票、どこに投票するか決めてない人が6割いてると。つまり4割の、政党支持の人たち、投票先を決めた人の中で、すでに都民ファーストが自民を、まあ、僅差でも上回ったっていうのは、これが大きいと。やっぱまだ決めてない人っていうのは、自民党に入れるのかなと、いや、そうじゃないだろうと。ね、やっぱ、その、いろんなこの間安倍さんの不祥事、加計学園の問題ありですね。まあ、つい直前に豊田真由子議員のこのハゲっていうね、こう暴言の録音っていうのが、バーッとテレビでも流されてネタにもなってると。どうすれば無党派層っていうのがですね、自民党に入れるっていうのは、まあ、ちょっと考えにくいかなと、思いますね。だからまあ投票率上がれば都民ファーストとかですね、共産党が、議席を伸ばす可能性が高いと、あれ、角谷さんが書いてるんですかね、いやそうなんじゃないのかなと、いや思いますね。だからさらに自民党と都民ファーストの、差が空いていくと、この都民ファースト自民党セルっていうね、この各世論調査の見出しありますけども、ただでさえもう公明党は都民ファーストについてる、しかも決めてない6割の層がですね、都民ファーストに乗っかるであろうということを考えれば、まあ、都民ファースト、が第一党になっても全くおかしくないかなと。 で、自民党は悲惨なことになるんじゃないのかなと。だから当初は自民党としては、第一党は自民党でなんとか収まる48ぐらいとってね、これ三浦博さんとか言ってましたけども、第一党で、まあでも、小池新党と公明党で過半数ぐらいで落ち着けばいいかなみたいなシナリオが崩れたと。都民ファーストがもう過半数だし、第一党も都民ファーストとなると自民党というのはかなり厳しい。となるとこの責任は誰だと。これはやっぱり安倍首相のね、加計学園の問題が影響してのちゃうかという話になったらですね、安倍さんの今後も厳しいんじゃないのかなという気がしますと。まあでもここでね、やっぱ共産党は第3位ぐらいなんですよね。都民ファースト、自民党、共産党っていう支持率では人気なんですけども、ただやっぱこれ都民ファーストに共産党も埋没する、まあ民進党も埋没するっていうのを懸念しているということでね。だからやっぱまあこの辺がね、どうなるかと。まあやっぱり僕なんかやっぱ投票率アップっていうのはね、まずそこを、都議選を盛り上げるっていうことが大切なんじゃないのかなと思いますけどね。で、まあ共産党とかも、豊洲移転反対だと。ね、でも築地市場、小池さんがですね、築地市場は残すって言ったのは、これはもう我々の成果だみたいな感じでアピールしてもいいんじゃないのかなと、って思ったりしましたけどね。だからさらにやっぱり投票率を上げていくことが、まあ、自民党以外の政党、まあ、公明党なんかも本当に苦しくなるんじゃないのかなと、逆にね、都民ファーストは伸びるかもしれないですけども、公明党っていうのはやっぱり投票率が上がると、苦しくなると、かなり必死になってるっていうね、パーラカークとか、足立区北区とかね、7選挙ぐらい、公明党ってやばいって煽ってるんですけども、まあ、本当にどうなんかなと、1議席でも落としたら大事ですからね、公明党っていうのは。まあ、だから小池さんの演説スケジュールなんか見ても、明日なんか都民ファースト3つしか回らんのに、公明党 のいるとこにはなんか10カ所ぐらい回るんですかね。まあ、その辺がね、公明党もどうなのかなと、ね、気になりますねと。まあ、民進党もね、まあ、どこまで踏みとどまれるのかなというのもありますけども。まあ、あとまあ、維新はもうしゃあないなと。もう維新はもうゼロなんちゃうかなと。かろうじてね、望みのある大田区のね、人、もうちょっと、直前で渡辺芳美さんがね、小池新党の応援に回って除名されたというのもありですね。で、まあ、維新も、直前で二人が立候補を取りやめるという、なんか悲惨な状況になっているということで、まあ、これもね、今後、まあ、東京ではもともと維新というのは厳しいんですけども、まあ、それが、まあ、大阪ね、堺市長選にも、まあ、影響するんじゃないのかなと、まあ、堺市長選なんかは、未だに候補が決められてないと。清水健さんにも逃げられたというのもあってね。だんだん、まあ、橋本さんも引きましたからね。維新っていうツイッターのアカウント名を消しましたからね。まあ、この辺もいろいろ、維新も苦しいんじゃないのかなと。まあ、ゼロなんじゃないのかなと思ってしまいますけどね。これがやっぱその、週末、金土日にかけてさらにね、変わってくるかもしれませんからね。だから自民党が伸びるっていうことは今までの傾向から言ってもまあないと。徐々に下げてきて、都民ファーストに、抜かされたっていうのが今回の、調査結果ですからね。支持率の推移を見ていくと。だから伸びるっていうことはまあないと。落ちるっていうことはあり得ると。ということで苦しいんじゃないのかなと。まあだから逆に、だからこういう状況で自民党苦しい中でね、勝ち残った人というのは実力があるっていうことやと思うんでね。まあ特に自民党が2人立ててるとこ、なんかはですね、まあどっちか人に絞った方がいいんちゃうかなと、もうね。情勢予測でいい方に、丸ついてる方に絞るとかですね。 まあでもそれをしないと共倒れになる可能性も出てきたのかなとかと思ったりね。まあそういうのも思ったりするんですけども。まあまあこの辺が楽しみやなと。まあまあ、だから僕は都民ファーストがいいとは思ってませんけどね。築地の問題にしてもどっちつかずっていう感じがするんですけども。まあでもそれが都民に受け入れられていると。5割以上がですね、今回の小池さんの案に賛成しているということでね。まあだからそういうのも見て、まあ選挙運動とかもね、反映されたらいいんじゃないのかな、というふうに思いましたけどね。まあまあ、ちゅうことで、今日はこの辺で、さようなら。バイバーイ。Thank you.